2023年4月3日月曜日、時刻は午前8時23分になるところです。老子を読みたいと思いますが、孫子に続けて老子でちょっとバランスを取ろうかなと思いますが、先週39章でしたが、今日は41章。どうやら白書絹に書かれた老子はですね、40と41章が入れ替わってるということで、小池さんの順番に合わせて第41章を読みたいと思います。第41章の井筒訳ですね。第41章、最も優れた度量の人物は道を聞くと熱心にこれを実践に移す。中級の人物は道を聞くと半分は信じ半分は不信の様子だ。低級の人物は道を聞くと笑い出す。しかし笑われないようであれば、それは道と呼ばれるに値するものではないだろう。古い伝統的なことわざに次のように言う。明るい道は暗く見える。まっすぐに前へと続く道は後ろに退く道のように見える。平らな道は凸凹でゴツゴツしたように見える。最も優れた徳は谷のように見える。最も純粋な白は汚れたように見える。最も広い徳は不十分なように見える。最も完全な徳は弱々しく見える。最も単純で純粋な色は色あせて見える。最も大いなる資格は一見角がないかのようだ。最も大いなる容器は未完成のように見える。最も大きな音はほとんど聞こえない。最も大いなる姿には形がない。道は隠れたもので無名である。しかし道だけがあらゆるものを手助けし完成させることに長けているのだとなっておりますね。老子第41章井筒訳でした。さて小池訳はというとこうなっておりますね。ぐっと短く、老子第41章小池訳。上等の人物は道を聞けば努力してそれを実行する。中等の人物は道を聞いてもまるで上の空である。下等の人物は道を聞くと それを笑い飛ばす。笑われないようでは道とする値打ちがない。それで格言に次のように言う。明るい道は暗くて見えにくく、先に進む道は退いているように見え、平らな道は凸凹しているようである。最高の徳は谷のようにくぼんでおり、偉大なる潔白は汚れているかのようであり、広く行き届いた徳は不足しているようである。堅固な徳はかりそめのようであり、しつぼくなる真実は変化するように見え、大きな四角形には隅がない。偉大な器、すなわち才能や道具は物事を仕上げるのが遅い。偉大な音は耳に聞こえてこず、天の姿には形がない。つまり道は隠れていて名がないのである。その道にかなっていさえすれば、始めから終わりまでうまくいくとなっておりますね。偉大なら器、かっこ才能や道具となっておりますが、偉大な器、才能や道具は物事を仕上げるのが遅く、これについて中のところでは、器というのは何かの役に立つもの、何かの役に立つ人材、才能ある人を指す。大器晩成で俗に大きな器は出来上がるのが遅いと解されるが、それならば当たり前のことで、老子のここの文脈からは外れる。大は大音、大きな音もそうだが、物理的な大きさではなく、真に偉大な、あるいは真実のという意味。ここは真に偉大な人材や道具は物事をそう簡単には完成しない。すなわち目先の実用性とは程遠いことを言うものと解したい、理解したいというこの小池先生の注ですね。偉大な器は物事を仕上げるのが遅く、偉大な音は耳に聞こえてこず、天の姿には形がない。つまり道は隠れていて名がないのである。その道にかなっていさえすれば、始めから終わりまでうまくいくとなっておりますね。老子第41章でした。以上です。